心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。いやちょっと今無理やり上げてる感じ
暑いけどなかなかねお忙しい様子で あれですもんね、韓国出張も行かれてたんですもんね。
昨日帰ってきたんですよ。
あ、昨日か、お疲れ様。
昨日家に帰ったら11時半ですよ、うん、おお。11時半。
なんか不思議な感じですよね。
もうね、あのね、たまにどこにいるのかなって思いますよ。
これ家だっけみたいな話になっちゃいますよね。
そうそうそうそうそう。まあでも、行ってよかったですね。
ああ、そうですか。
今回ね、はい、日本代表の、まあ、強化合宿というか、強化合宿からの、
そうですね、
強化試合ということなんですけど、はい、やっぱ日韓戦っていうのは5年ぶりだったんですよ。
あ、そんなに間が空いてるんですね、
う
ん、
コロナがあったっていうのと、でまたちょっと面白いところは裏話ですけど、今回のね日韓戦は韓国側からのオファーなんですよ。
今回そうだったんですか。
そうなんですよ。で日本が、まあ、こういうワールドカップもあるしこのタイミングでぜひということで、まあ、常時して、はい、非常に注目の一戦で、うん、韓国では、まあ、かなりゲームにスポンサーもついてたし、いわゆる日本でいうところの生の地上波の2日間、うん、で2日目の数字聞いてないんで、1日目はね数字は言えないんですけど、かなり視聴率も良かったみたい。
なんか会場のこう韓国チームの声援とかもすごかったみたいな、うん、
すごい。場所がね3500席ぐらいしか入らないんだけど、うんうん、いわゆる日本でいうところの代々木第二体育館のような、いわゆるバスケの聖地と言われてる場所だったんですね、はいはい、古い施設なんですけども、うん、まあ臨場感があるというか狭いんで、うんうん、いやね、ちょっとね、私、サッカーのイメージがさ、はい、あってね、はい、まあ、ずっとサッカー見てて、日韓戦とかってもう震えるものがあるじゃないですか。はいはい、で、あの、すごいね、テンハミングとか、あの、コールがもう強烈に子供の頃からあったから、はい、今回ね、それをもう直にバスケットで、あの狭いところで、大ボリュームでね、うん、聞いた時にはやっぱ圧がすごい。
ああ、やっぱそうなんですね。
すごい。やっぱ日本には負けたくないっていうのがすごいんですよ。で、チケットも3分で売り切れたんですよ。
あ、両日。すごいですね。
そう。だから、日本の方が取ることってほぼ不可能だったと思うんだけど、うん、いや、何人かいましたね。
いらっしゃいましたね。
もう逆にね、うん、お伺いしたいぐらい。どうやって取りました、これって。
本当ですね。
うん、まあ、肩身が狭かっただろうけど、まあ、一生懸命応援していただいたし、
それでもそうですよね。
いやね、あの圧はすごかった。うん、まあ、だからこそ、まあ、2日間丸めて話をすると、まあ、1勝1敗という、ね、
そうですね、
結果だったんですけど、はい、1試合目は少しやはりその圧に少しこう押されたかなって感じはあって、
うん、まあ、日本は69点、韓国は76点ということで、うん、まあ、最後の最後はちょっと追いつけきれずというところだったのようですけども、うんうん、
でも2日目はね、うん、いや、よく勝ちましたよ、う
ん、勝ちましたよね。今のお話聞いてるとね、うん、なかなかその雰囲気の中で、うん、ちゃんとこう修正してね、うん、2試合目はまあ85点、韓国が80点ということで、まあ、5点差ですけども、うんうん、2日目は勝利と、
まあ、久しぶりに私感動しましたね。本当戦ってた、うんうん、全員が、うん、調整試合ということではなくて、やっぱり日韓戦の負けられないぞっていう彼らの圧に負けない、うん、エナジーをみんな出してくれてて、まあ、ベンチから来る選手がもう本当にこう流れ変えてね、うん、逆転してそのまま突き放して、まあ、最後こう詰められたけどよく戦いましたね、うん、やはりほらホーキンソン選手もねちょっと体調不良で出れなかったりとか、はい、その普段のこうスタイルと少し変わらざるを得ない状況にもかかわらず、はい、うん、もう2試合目はその西田選手とかね、うん、比江島選手がポイントガードをやったりとか、うん、まあ、ベテラン選手もね本当にボールを追い続けてね、うん、ベンチの雰囲気も最高で、うん、私はね韓国協会の方たちと2日連続で見てるんですよ、
はい、
1日目はねちょっとね少しおとなしかったんですおとなしかったっていうか囲まれてるからそこでガッツポーズとかしてると浮くから、うんうん、ちょっと遠慮したんですね。
ちょっとこう自制が効いてたわけです
か、うん、その時は、はい、これいかんなと思って2日目はもう一人でガッツポーズですよ。
あ、なるほど。
立ち上がったりとかして、うん、周りも大アウェイですよあいつ誰みたいな
でもそれぐらいもうこうちょっと熱量が上がってくる。
いや、そのぐらいもうやろう、一緒に戦おうと思って。
あ、なるほど。
まあまあカンプさんも似たですよ
本当ですね。でもね、はい、まあ、今回ね、 まあ、ご招待いただいたっていうことも含めてね、うん、非常にいい機会だったのかなと思いますしね。
はい。
これまた。
ここからね、はい、強化試合がたくさん続くんで、日本代表は、まあ、いろんなね、こう、コンディションとかもあって、常にこう、トムも状況の中でこう、アジャストしなきゃいけないという難しい差配をしてるなっていう感じはしますけど、うん、いい方向に行ってることだけは間違いないなと思いますんで、はい、引き続きね、
はい、
これからの皆様には、
ね、
応援いただきたいなと思います。
はい、
ここから大事ですからね。
はい。
はい、ということで、今日はですね、まあ、将来構想についてもろもろ ね、 ね、
はい、
27日に発表したので、その内容を少し解説してみたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということでですね、今私はいわゆる将来構想改め B 革新のですね、会見を終えて控え室にいるんですよ。で、そこで、あ、そうだねということで、今島田のマイクの収録をスタートさせてるんですけども、まず皆さんにお断りしておきたいのは、先だってですね、この将来構想についてどう変わるのかっていうことをもう喋ってるんですよね。で、ただその時にはまだB 革新であるとか、ロゴであるとか、ディビジョン名であるとか、そういったものを明かせる状況ではなかったので、将来構想っていう言葉だったりとか、いわゆる新 B1 であるとか新 B2 であるとか、そういった言い回しだったんですね。ですからそれをそのまま流すと、もう発表した後なのに、なんでそんな過去の言い回ししてんねんっていうツッコミを受けるであろうということを懸念いたしましてですね、ただもうそこ熱を持って話しすぎたので、かつ変革の中身についてはそのままなので、その収録は生かしつつ、今会見を終えた後にですね、私がその時に言えなかったことだけをお伝えして保管してですね、今回の配信にしたいなと、そんな風に思っております。で、まずですね、将来構想ってこの中でも言っておりますけども、それは B 革新に変わりますということですね。いわゆる構想段階は終わり、実行フェーズに移るということで、B 革新という言葉を作りました。いわゆる、まあ、温故知新と言いましょうか。いや、過去を否定せずにですね、未来を想像していこうじゃないかというような、意味合いをフィットする言葉を探してですね、革新っていうのが一番そこにフィットするなということで B 革新ということで、これからつまり私がいろんなところでですね、喋るときに将来構想って喋ってたんですけども、それが B 革新となりますから、皆さん B 革新で覚えてくださいね。はい、私もまだ慣れてないんですけどもね。で、あとディビジョン名をですね、いわゆる新 B1 新 B2 新 B3 ってこの放送の中でも言うんですけども、そこは B リーグプレミアなんですね。で、新 B2 が B リーグ1なんですよ。で、新 B3 が B リーグネクストと。で、それは略称で、もうそれ長すぎるんで、皆さんが言ってもらうときには、B プレミアとか、B1 とか、B ネクストというふうに、こう言っていただきたいな、というふうに思います。そこが、今回ですね、その時点では言えなかったことなので、多分、この放送で話している中身は、今日会見で話したことと近しいことを言ってると思いますので、そこをご理解いただいて今日の放送を聞いていただけるとありがたいかなと思います。
はい、ではですね、今日は
将来構想
かなりね、
はい、
引っ張りに引っ張った、
うん、
私もノートとかで、うん、カミングスーン的な感じでやり続けて、なんていうのかな、映画のメイキング的な感じでちょいちょいなんとなくそういうことを考えてんだろうなっていうのは、うん、漏らしてるつもり、う
んうん、漏らしてるんですよ、
漏らしてるつもり
言い方悪いですけど、
そうですね、全部総合すると、はい、あ、そこになったのねっていうことを分かっていただけるんですけど、はい、そんなことはもうつゆ知らずって方もたくさんいらっしゃいますから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
今日はちょっとそこを深掘ってみたいなと思いますけど、は
い、よろしくお願いします。
まあ、時間の限りもあるんで、
はい、
私も自分のノートとかね、いろんなところでこれからメディアの皆さんに話したりとかするから、
はい、
その記事も含めて全部こう総合して皆さんにこうだんだんいい感じで伝わっていってくれればいいなと思いますけど、はいはい、今日はなんかそのなぞったように一個一個話してても仕方がないんで、
う
ん、大事なところだけ
ちょっ
とお話をしたいなと思います。
で、
まずその将来構想をなぜするのかみたいなところは、
うん、そうですよね、改めて
改めて言うと、 やはりこう B リーグが立ち上がってちょうど今8年ですけどね、もっともっとこう成長していかなきゃいけないという時に、はい、まあ、何よりもこうバスケで日本を元気にするって言ってる以上は、うん、もうちょっとマイナーからメジャーになっていかないといかんよねということ、うんうん、でかつやっぱりこう選手はもちろんなんですけどね、うん、選手にとって意味があるってことが大前提なんだけど、やっぱりリーグとかね、クラブとかバスケにかかってるみんながこう環境の整備も含めてね、業界が成熟していくようなことがないといかんだろうということ、うんうんうん、でじゃあどんなところを目指すのかということなんですけど、はい、まあ、例えば世界に誇する最高のプレーとかね、うん、最高のエンターテインメントとか、まあ、地域で日本を元気にとかこう、うん、やつぎばいに言ってるわけなんですけども、はいはいはい、まあ、実現するためにはやっぱりこう B リーグはこうサステナブルにこう発展し続けるプロリーグになっていかないといけないよねということで、まあ、こう勝った負けたっていうのはスポーツの醍醐味でありつつも、はい、一方でそこだけでは勝つところはいいですけどね、じゃあ勝てなかったらそこは自利品になっていっていいのかというわけにはいかないし、やっぱりクラブがね、選手スタッフ、まあ、ビジネスサイドにもちゃんと投資できることが可能になるようなビジネスモデルを作ることによってクラブの経営力をアップしてね、そして地域での存在価値をこう高めて、でそんなクラブがたくさん増えてくればBリーグ全体の底上げにも、その強化に投資する資金力においてもプラスだよねってことで、やはりこうクラブの経営がポジティブになっていくような状況に変えていかなきゃいけないよねっていうのがまあ根幹にありましたと、
はい、
でそれをまああの実現するための今回のまあ大きな改革がこの将来構想になっていくということなんですね、うん、
はい、
で将来構想のこの大きなこの改革のポイントですね、
はい、
4つありまして、
はい、
1つはもうすでに発表している B3 から B2、 新 B2 から新 B1 とかね、うんうん、いわゆるライセンス4000人12億とかっていうライセンス基準を引き上げるということ、
はいはい、
これはもうすでにお話をしてたことなんですよね、
はいはいはい、
ここにもう2つありまして、はい、アグレッシブな制度設計というのも加えています、うん、これは、まあ、この後話しますけどルールとかね、
はい、
であとはリブランディングなんで B リーグっていうのは残しますけども、ディビジョン名とかをまあ、ワンツースリーとかっていうその商工格の起草するようなことではなくてってことで、まあ作ったのが今回発表させていただいたディビジョンになってるということなんですね。で、まあ、今後 B リーグが作っていきたいあの世界観の中で大事にしていきたいなっていうことがまた4つありまして、まあ地域密着を歌ってやってきましたけど、もっとこう上位概念で地域創生みたいな、
ああ密着だけじゃなくて、
そう密着は当たり前
作っていくというか、
そう密着
作り上げるってことですね。
密着はあくまでも自分たちが生きていくために必要な打ち手であるというふうに考えるならば、その努力の結果皆さんから愛されて必要とされて、アリーナとかソフトであるクラブが一緒になってね、バスケを中心に地域を元気にしていくということまで目指していきたいなと。
ある意味であれですよね、バスケで日本を元気にするみたいなこととまあそこ近い感じなんですかね、
う
ん、地方を創生していくみたいな形っていうことですね。
だからバスケで日本を元気にすることがバスケ界の最上位の概念なわけですね、うんうんうん、それを実現するための B リーグの役割として、うんうん、56も点在するクラブを有しているという強みを最大限に生かすためには、
はい、
その各地域のクラブが盛り上がっていく状況をもってして、うんうんうん、その一助になろうというのが大きな流れですね。だ地方創生を実現するために密着してるわけで、
なるほど、
密着して終わりではないということですね、うんう
ん、はい、
で、あとはまあグローバル、うん、ダイバーシティ&インクルージョンということで、はい、やはりこう月のこの新たな成長戦略の中でやっぱグローバルというのを意識したい、
うん、
これは強く持ってるんですよ、うん、あとはダイバーシティインクルージョンということで国籍とかね、
うん、
いろんな今はLGBT とかの話もそうですけども、うん、こう多様性を受け入れる社会ということを考えたときに、うん、ここら辺をアグレッシブに採用していきたいなっていうのはありますというのを決めましたね、うんうんうん、であとはここからちょっと具体的な話なんですけど、はい、この B リーグを戦力均衡策を明確に打ち出して、うん、こう接戦が多かったり、まあ、そのクラブがどこが勝つかわからないような状況を意図的に作り出していきたいなというふうに思ってるんですよ、うんうん、
なるほど。そこは、まあ、あのさっきの地域とか社会っていうよりは少しこうエンタメ性みたいなことに近いですか、戦力、
まあ、そうですね、まあ、エンタメ的にもその方がいいと思うし、うんうん、強化的にもその方がいいと思うんですよ。
あ、なるほど、強化の面でもそういうことですね、うんうん、よりこう高いレベルで、
はい、接戦してないとやっぱ強度も落ちますしね、
はいはいはいはい、
ですからあとはどのチームにも勝つ可能性があるっていう状況とか、場合によってはどのチームにもそのカテゴリーにおいて優勝できる可能性があるような仕組みにすれば、
うんうんうんうん、
選手たちも高い次元のね、はい、あのプレーを 継続的にしていくことが求められるし、うん、まあ、ファンにとっても資金力が足りないから、うん、もう未来永劫優勝の二の字もなんかイメージできないんですけど、うん、っていうことが未来永劫続く世界観ではなくて、うん、そのカテゴリーである一定の事業規模に到達すれば、その数字上はそこと真っ向を戦えるようなことを可能にするような設計があっていいんじゃないかと。これはこの後話しますけどね、
はい、
あとはクラブ経営の収益性と、まあ、健全性を重視して事業投資を可能にするリーグにしていきたいと。この4つをね、大事にしていきたいなと思ってますね。稼げないと、いや続かないってことですよ、どうしてもスポーツってピュアでそのエモーショナルなもので、日本で言えばまだまだ体育の、ね、延長線上で、そこら辺に対してはアメリカとかに比べればまだまだ、ね、理解の弱いところだと思うんですけども、とはいえ良きものを提供するっていう時にある程度の費用もかかるし、サービスを継続しようと思ったらある程度投資が必要だし、でその投資原資をやっぱり稼がないといけないと。なんとなく世界のスポーツのトレンドってドネーション的なね、エッセンスがあって、まあ、ヨーロッパだともうオイルマネーが入ってますみたいな、あのもう日本では事業団がもう全負担で、福利厚生費で負担してましたみたいな、常にそういうことを続いてきたわけじゃないですか、
はい、
で日本のこの B リーグのいいとこっていうのは、他のリーグとも違ってるところは、圧倒的にスポーツ支援をする地元の企業とかファンとか自治体とかちょっとずつたくさん集めてね、
はいはい、
で経営をしてるというところ、もちろんオーナーがどんどんつぎ込んでいただいてるところは感謝ですけども、はい、そればっかり頼るっていうのは、やっぱ先ほどの話じゃないですけど、どっかでやっぱり難しくなると思うんですよ、ですからサイズが極端に大きくならなくても、我々自身で努力をして価値を上げて、その収益の中でしっかり経営をコントロールし、とはいえ常に進化をしていって、その大きくなるプロセスでね、みんなにもこう再投資されていくような世界観を目指していきたいなっていうのはすごくありますね。
まああれですよね、自分が大好きなクラブとかが、まあ、ある日突然こう外部環境が変わることじゃなくなったりとか、みたいなことがないように、まあ、足腰がしっかり強い、まあ、クラブということを、まあ、求めていきたいっていう、そんな感じなんですか。
そうですね、やっぱり本質をやっぱ常に追い求めた方がよくて、やっぱりね、自分たちで何とかせなあかんっていう状況を、ある一定の緊張感とある一定の安心感っていうのはもうやっぱ表裏一体で、安心感だけだとやはり自分たちで何とか しなきゃいけないっていう意欲がやっぱ薄れるんですよ、でも気持ちはあるけど脆弱すぎて、もうなんか打ち手が限られてますっていうのも発展性がないんですね、でもこのメンタリティも大事だし、安心できるようなある程度の資金力も大事だし、でもこのバランスがすごく大事で、
なるほど、
現場が弱くなったスポーツ業界はやっぱ成長しないと思うんですよ私は、それはクラブもリーグも、何かに依存して降ってきてるような資金で何とかするっていうのは、ね、お金持ちの親御さんがいてお小遣いバンバンもらってたらバイトしないですよねその子は。
まあそうですね、
っていうのと一緒ですよ、ですからある一定の自分で何とかせなあかんっていう緊張感と成長性を何とかミックスしていきたいなっていうのが実はここにはかなり込められてるんですね。
なるほど。
ほんで、新リーグがこう2026に誕生するわけなんですけども、まあ、基本的に大事なところはね、新 B2 というのは今の B1 レベルだってことですね。でその上に作った今回のトップカテゴリーっていうのは新たに上に作ったっていうふうに思ってほしいんですよ。で今新 B3 は今の B2 レベルってことだから1個こう上に引き上げた感じ、ですからもし結果としてね、新 B2 のクラブに自分のひいきにしてるクラブが落ち着いたと言ったとしても全然ネガティブになる必要はないですと、むしろ新 B2 をめっちゃ盛り上げていきたいなと思ってるんですよ、でそのためにもどうしていくかっていうのはまたちょっと後ほど話しますけどね、でそんなこんなで、まあ、3つのカテゴリーにを分けてやっていくんですけど、とにかく新 B1 って言われるこのカテゴリーは、まあ、トップオブトップを目指していくと、高さです、上目指していくと、まあ、世界とか、まあ、世界って言った時にこれすごい誤解があるんですけど、その世界の定義って何ですかという時に、いわゆるアジアチャンピオンシップとかコンチネンタルカップとか、いわゆる大陸別世界クラブチャンピオンシップを目指すってことですか、っていうと、まあ、目指さないとは言わないですけど、
まあ、それも一つはあります
、一つなんですけど、どっちかというとその日本代表選手の個のスキルを上げていく機能として果たしたいな、そういう制度設計にしたいなっていうのがあります。
競技強化みたいな観点も結構強いっていうことなんですね、
競技観点、個の競技力を上げていくっていうところ、いや日本代表を強化していくエンジンになるってことをもう明確に宣言してるん で逆に新 B2 は こう横に広い幅広い、うん、いやクラブ数を多くしたい、うん、ということで今回新ビーツのところのライセンスをね、もともと2400人4億とかってやってたんですけど、はい、ちょっとこれだと2400人にたどり着かないクラブも結構あるんで、うん、B1 が18ぐらいで B2 がすごい少なくて B3 がすごい多いみたいな感じになり得るかなと、うん、それだと B2 を盛り上げようとしてる新 B2 を盛り上げようとしてる我々としてはちょっと意に反してると、うん、全国にたくさんあるクラブの中でちゃんと分けて地域を分けて、でその地域別のチャンピオントップ1、2とか3、4ぐらいまでのチームがこう一度に会して長いプレーオフをやって、うんうん、16チームぐらいでプレーオフしたいなと思ってるんですね。でもういわゆる消化ゲームがないような形して、うんうん、まあ、全国大会みたいな感じですね、うんうん、地域色を常にこう強く出していく、うんうんうんうん、それによってあとは新 B1 の選手でプレータイムが少なかった場合には結構自由に B2 に行き来できるようにすることによって、うん、なるほど、うん、B1 にいる選手がいわゆるこう成長機会を逸するようなことがないように、またトップ選手が B2 にこうやってくるってことで B2 のファンにとっても見たい選手が見れるっていう状況だったりっていうような強化の観点とエンタメの観点両方交えてですね、 B2 を盛り上げていくっていう施策をガンガン打っていきたいというのが、
それはもうあれですよね、選手にとってもクラブにとってもファンにとってもまあ嬉しいですよね、そういった制度があった方
が。そうですね、うん、そんなことをやってますと、でやっぱり最終的には新 B3 はどんどん成長して新 B2 に吸収されて2カテゴリーにしたいと思ってるんですよ、うん、だからいつかは新 B1 と新 B2 のみとなるということですね。で、あとはアグレッシブな、
さっきちょっと後ほど話しますよとおっしゃってた部分ですね、
うん、制度設計でここをね、じゃあ、まあ、今ここまでなんでぐだぐだ説明してきたかというと、そういう世界観だったりそういう思想を持ってるからこそ、その理想思想を実現するために正しい打ち手を取っていくっていうこと、うん、なんとなく漠然とこうやるんじゃなくて、うん、じゃあ今まで言ってきたことを実現しようとしたらどうあるべきかってなるじゃないですか、はい、例えば経営の面においてはクラブの持続的な成長を果たすであるとか、うんうん、日本代表の強化に資するリーグなのかって、うん、この二軸大事なところありますね、はい、プラス社会性なんですけどね、うんうんうん、まあホープとかもそうですし、やっぱり世の中にとって必要な存在価値を生み出すというところの社会性と、まあ、クラブの経営力と強化という3本の矢があって、うん、その経営のところで言えば、例えば当然お客さんがワクワクするというのは迫力のある毎回接戦の多くてオラガチームもしかしたら勝てるかもっていう期待感がありますよね、うんうん、とかあと強化においては日本代表の子に本当に貢献するにはどうしたらいいのかみたいな、うんうん、あと代表強化との合宿との連動性を考えた時に、そのスケジュール問題がどうするんだとか、ね、結構大変なのがあるんですよ、
う
ん、
そうですよね。
でそんなのを総合勘案して今回これでいこうって決めたのが、はい、サラリーキャップ、
あついに来ました。そうですよね、これも言われてましたけどなかなかね、はい、踏み切るの大変ですよね。そ
う、登録ロスターオンザコートで、選手の流動性と、
これはさっきおっしゃってたような話ですね。
そしてドラフト来ました。はあ、そしてカーリングとポストシーズンと、うん、まあ、この6つにね、うん、分けてね発表させていただきましたけども、うん、まあサラリーキャップは当然先ほどの戦力均衡することによっておもろいゲームを意図的に作り出していくということ、はいはい、いい選手が固まりすぎていい選手がプレイタイムが少なくて本来よそに言ってればガンガン出れるのにっていう成長機会をなるべくなくしていこうと、うん、あとは全くノールールだと先ほどの持続的なリーグになるためにちゃんと稼いでね、稼ぎを増やしていく中で選手投資をしていこうっていう思想からすると、何のルールもないとどんどんどんどん資金を投下していくクラブが出てくると、ね、またそれに通じずして勝とうとするとまたやる、うん、周りもやるってやるとどんどんどんどんそうなっていくとどっかで苦しくなってくると思うんですよ。
クラブの経営破綻みたいなこと
を経営破綻みたいなの
が招きかねないのでと
全然起こり得ると思うんですよ、
う
ん、
そうですよね。
やはり B リーグっていうのは成長性もありつつもやっぱオーナーとかにとっても投資としての魅力のあるリーグであるべきだと思うんですよ、はい
はい、
で投資したいと思わせる、そこでそのドリームジョブになり得るということで働ける社長とか経営層とか社員がいる、はい、うん、で発展するから自治体とか応援する意義があるアリーナ作ってみようかなと思う、うん、でその楽しい状況が生まれていることでファンも歓喜する、うん、やっぱこうスポーツどうしても選手とか断片的にハッピーになるっていうところで周りはある程度こう自己犠牲も含めてね、うん、ドネーションみたいなのも含めてね、うん、 当たり前になってるんですけど、やはり業界全体が発展するっていう状況を作っていきたいなっていうこともあって、まあ、サラリーキャップと、これ多分サラリーキャップの上も決めるんですけど、下も決めようと思ったんですね。
ああ、まあそれは選手の待遇みたいな話も含めて、
選手の待遇っていうか、モラルハザードを起こさないとダメですね。
ああ、
要はじゃあ昇降格なくなったら負けてもいいやって思うクラブが出てきちゃうと、お金かけないで、経営努力しないお金かけない、うん、で結局戦力整えて魅力的なゲーム増やそうとしてるのに、うん、足引っ張るところが出てきたら、それ下の方に引っ張られていくじゃないですか、うん、それをさせないっていうようなことも考えたり、 あとはとはいえ海外から、ね、すごい選手を引っ張ってきたときにとか、うん、もしかしたら今海外で、ね、挑戦してるすごい選手を日本に迎え入れるときに、うん、この基準じゃ当てはまらないこともあるじゃないですか。
なるほど。
その時にはもうラグジュアリータックスみたいなことをやって、課税はさせるけども、そういう人たちも取れるようなルールを作っていってもいいんじゃないかって今話してますね。
いわゆる贅沢税って呼ばれてる
やつですね。贅沢税ってやつ。
なるほど。
あとはまあ外国籍選手とかも、うん、まあ、今3人とか4人とか議論してるんですよ、うん、
はい、
でそこの人数はまだ決めてないんですけど、うんうんうん、で新 B2 の方も2人かな1人かなとかって言って、
うんうん、
一つ明確にしてるのは1の方は登録人数が決まったらそこで そのコート上に送り出す選手はフリーにしようって決めてるんですよ、
うんうん、
例えば登録3人で今だとオンザコート2じゃないですか、
はい、
じゃなくて3人出せるとか、
あ、なるほど、
出そうと思えば、
うんうん、
出さないって判断もあるけど出そうと思えば、うんうん、そこはダイバーシティって観点ですね。
ああ、なるほどですね、
まあ、そこに制限をかけないとかね。あとは逆に新 B2 の方は日本人選手のプレーをする機会を積極的に作って育てていこうという部分も含めて、うん、そういう風にしてたりとかね。あとドラフトとかも行えない、あんまり今回もいろいろ突っ込まれましたけど、実はあんまりね具体調整はこれからなんですよ。
まあそうですよね、
うん、大事なことはね、まあ、こんないい加減なこと言うと怒られちゃうかもしれないですけど、やるって決めることが大事で、これもうこんなのね、これ6個何気に言ってるけどね、普通にやったら1個も決められないですよ。
いや、こんなん言うと本当に怒られるかもしれないですけど、うん、いや、これもすごい話なんだけど、本当に全部できんのかなっていうぐらい、なんかすごいですよね。これまでやったらいいのにって言われてたり、うん、あったらいいよねって言われてたものが、うん、結構もうガサッとやりますってこう決めるっていうのって結構な決断だなと思って今ちょっとお話は聞いてたんですけども。
そうですね、まあ、でもこういうタイミングでいろんなことを変えていかないと、うん、多分変わらないと思いますよ、う
ん、まあ、やってみないと分かんないことも実際問題ありますよね。
そうそうそう、サラリーキャップとか出てきたらもう選手の年俸公開だってあったといいと思うんですよ、
うん、そうですよね、分かんなくなっちゃいますからね。
全然やるべきだと思います、うん、てか当然ですよとかね、オンザコートの話もそうだし、ドラフトも、まあ、高校とか大学とかの調整とかもこれからあったりするかもしれないし、うんうん、まあ、ユースとの共存をどうするんだとかって今詰まってないこともあるんですけど、うん、
はい、
まあ、でも戦力均衡をやってっていうんであれば、いわゆる大学間とかね、高校界の有力選手が一本釣りっていうんじゃなくて、うんうんうん、そういう風にして散っていくっていうことで、うんうんうん、まあ、少なくとも戦力均衡にも通ずる施策だし、
そうかそうか、うん、一つやり始めるとって言っちゃったらですけど、そこはもう関連する他の課題もやっぱ出てくるんで、うん、一個ずつ順番にねとかっていうよりやっぱり一気に考えていかないとなかなか前に進まないっていうことがあるんですね。
そうなんですよ、もう一気にやるしかないんですよ。
あー、なるほど。
でカーディングとかなんかもね、強烈ですよ
強烈ですよ。
もうそのもともと平日の試合を多くして、行きましょうかと言ってたわけですよね、うんうんうん、でもそれは一つアリーナの有効活用という意味では、
はい、
そう。でも地域創生リーグって言ってるってことはホームアンドアウェイで多くの人たちがアウェイに行くことで、うん、宿泊したり交通公共機関に乗ったり、うんうん、飲食したりとかってことでお金を落とすことで経済効果があるわけじゃないですか、
うん、
でそんな平日ばっかりやったらもうなかなか平日はアウェイで行きづらいじゃないですか。
そうですね。
そうすると地方創生には貢献しないよねとか、
うんうん、
まあ、そういう理念を全部総合勘案して、うん、ある一定の週末も残し、
うん、
平日もあるけどありますと。あとはバックトゥーバックのゲームが多いことによる選手 その疲労とかね、うん、
はい、
そういったところどうしましょうかっていうところについては、うん、フィーバーの、ね、ウィンドウの前とかには、
うん、
もう14日前からは選手たちをもう合宿に行かせる、かつ試合を続行するという並
行してっていうことですね。
そうなんですよ。まあ、これは賛否ありますよ。
そうですね、
まあ、コーチとかからすればエース級が抜かれるわけですから、
うん、代表選手をたくさん輩出するクラブこそなんか大変になっちゃったりみたいなことも出てくるってことですよね、
う
ん、
でもそれも飲み込もうじゃないかと、
うん、
じゃあ50試合ぐらいにして10試合ぐらい減らして、
うん、
リーグ戦やりますかと、うん、いうことなんですけど、
それはでもまたクラブの経営とかにも
経営という意味では厳しい
ですよね。
で選手たちの年俸にも影響する、
うん、
じゃあやろう、
うん、
でも代表に協力しないってことはないよねって考えると、うん、まあ、最終的に、まあ、これさりげなく言ってるけど結構すごい決断で、
うん、
普通できないと思いますよ、
うん、
でもそこは日本代表をに貢献するってことはリーグとしてはやろうよっていうことで、はい、まあ、決めました。
なんかやると決めて、じゃあ元々の課題があって、じゃあこういうふうにやってって 解決していきましょうっていうことを決めて、うん、じゃあどうやったらやれるかみたいなことをこれから細かいところをずっとこう詰めていくって、そういう感じなんですかね。
そうなんですよ、うん、でポストシーズンなんかも今回ね、新B1ファイナルの参戦選手方式で5000のホームアンドウェイでやろうなんて言ってるわけですよ
なるほど、
これだって大変なんですよいやっていうのはやっぱそうしたいんですよ、うん、
まず理想とするとこれぐらいやりたいんだってことですね、うん、
だってさ、これだけ自治体とか各チームにありなおって推奨してる我々からしたらね、うんうんうんうん、勝ってそのチームがそこまでたどり着いたらやっぱその地元で歓喜の瞬間を味わいたいじゃない、
うんうん、自分たちが愛する、まあ、アリーナというかホームでっていうことですよね。
そう、うん、でそれを使えば地元経済も潤うし、うん、それでお客さん全国から来たらね、別に中立地が悪いとは言わないけど、その方が理にかなってるわけじゃない、うん、今の方向からしたら、という地域創生って観点でもね。
なるほど。
だからただね、これね、十何チーム行って決勝に行くのは2つじゃない、
はい、
アリーナとかこの時期抑えてて、うん、こんなにいっぱいね、うん、全く使わないチームが16チームぐらい出てくるじゃない。
そうですよね。
その時その16チームのこの費用負担ってどうすんのっていう問題とか ね、
実はね、急にめちゃくちゃ具体的な話ですけど、もう生に怒りますもんね、そういうことはね。
全くビビってます私
よかったです。強気なだけじゃなくて、うん、そういうとこもやっぱりあるわけですね。
そう、なんとかしましょうよっていう感じ、うん、でポストシーズンもね、16チームでこう B2 はコマンドアウェイでやるとかっていうことで、かなりこうアグレッシブに制度設計してるんでね、
うん、
ここは皆さんね、どう思ったか分かりませんけど、まずは大事なことは決めること、
はい、
そして、まあ、もちろん決めてることもあるし、決めて具体詰めることもあると、うん、これね、選手契約の問題とかいろんなアリーナの抑えの問題とかいろんなのがあるから、うん、考えてうまくいったら行きますって言ってたら、うん、無理なんですよ。
まあそうですよね、
うん、もうやるって決めて、うん、じゃあ行くぞってやらないと。ですからもしかするとね、厳しいものも出てくるかもしれませんけど、うん、我々の意思としては理想に向かってみんなで行こうってことを全クラブ全会一致で決めてるの。これ
いや本当、私リーグのスタッフじゃないんで、すごい聞きながらワクワクする反面、うわ大変そうだなっていうのはやっぱちょっと、うん、
笑ってますよね。
いやちょっと笑ってます。そういやすごく大変だけど魅力的で、これをこれから作り上げていかなきゃいけないんだっていうことにでもワクワクするし、ファンの皆さんもきっと楽しみにされてるだろうなと思うので、
うん、
まあ皆さんにはね大変だと思いますけど、ぜひ頑張っていただきたいなというふうには。
そうね、まあ間違いなくファンの皆様にとっては、まあちょっと野球の概念とかね、
うん、
サッカーの応援してる概念の方からするとちょっと伝わりづらいところもあるやないや、うん、あるかもしれないんですよね、
うんうんうん、
ただやっぱバスケ界はバスケ界の独特な、やはり競技性とかエンタメ性とかの要素があるんで、やっぱ独自路線で行っていいんじゃないかなと思います、
うん、
で圧倒的に接戦じゃないと盛り上がらないスポーツですよ、
うんうんうん、そうですね、
30点差とか40点差がついてきた日には、
うんうん、
もう大変じゃないですか、
うん、
なのであくまでも競技としてのレベルアップとビジネスとしての成長性みたいなことを考えたときに、そこをうまくハイブリッドさせて製図設計していこうっていうことで決めたのが今回発表させていただいた内容なんで、うん、まだまだね荒いんで、詰めていくところは随時ね報告してきますけど、少なくともファンの皆様にとってはワクワクするような状況を作っていけるんではないかなというふうに思ってますんで、うん、
はい、
期待していただければなと思います、はい、
楽しみにしています、
はい。
島田のマイク、島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
ということで、
はい、今日はまあ将来構想の、
ね、
まあ、がっつり本質的な部分というか、なぜそういうことを考えたのか、はい、なぜやっていくのかということで、
うん、
ある意味決意表明みたいなこともあったかと思いますけど。
そうですね、
はい、
もう心たぎっていただきましたでしょうかね、
は
い、
非常に楽しみですし、
はい、
まあ、今日結構解説はしていただいてるんですけど、うん、また島田のマイクでも質問したいなという
方
が、
そうね、
はい、いらっしゃいましたらおはがきでいただければなというふうに思っております。
わ、うん、かりました。
はい、
はい、では、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です、はい、私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません、番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは 制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。